主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれきね、第175回目ですね。
175。
はい、今大河、 NHK の大河ドラマが女城主
直虎、始まってんだ。
はい、で来年が瀬古ドン、
西郷さんね、はい、
その次ももう
決まっちゃ
いました、ね、決まっちゃったよ。オリンピックだって。
工藤官ですね。
工藤官、あのね、工藤官まだ内容は決まってないみたいだけど、まあ、オリンピックをテーマに、
なんかずっとこう通史みたいな、近代を通史で見るみたいなこと言ってましたね、うんうん、
だからなんかあれいつ始め、ストックホルム大会からだって言ってましたから、っていうでも何年かちょっと分かんないんだけど、だから戦前戦中戦後、高度経済成長
っていうか、もっと前でしょ、多分日本が初めて参加してからみたいな話じゃなかった。
それいつなの。
それがストックホルム大会じゃないの、う
ん、だから戦前でしょ。
まあ、戦前だけど、
うん、明治大正期
かなんかでしょ、うん、
大正昭和、
うん、
50年ぐらいか。
そうだね、
40、50年を
まで、
うん、お前畑頑張れ、前畑頑張れとか、そういうのが再現されたりするってことでしょ。
あ、ベルリンオリンピックね、うん、
ね、誰がどういう主人公にするんだろうね。選手なのかな。
ね、え、いや、なんか、なんか家族をみたいな話じゃなかったっけ。まあ、まあでも選手のか分かんない、ね、なんか
記者、新聞記者とか、そういう人とかだとオリンピックに絡みやすいじゃない。
あ
で、226事件や東京大空襲も
って、まあまあまあ、当然戦争の話でしょうね。
まあね、もちろんおもれきでも戦前のオリンピックについてはもうすでに扱っておりますから。ああ、
もちろんね、
はい、
今更って話です
ね。もう本当 NHK うちの番組からパクりますね。
困るな、
本当ですよ。ね、本当第十何回の頃の回に、幻の東京オリンピック、
ああ初期ですね、
初期、ごく初期ですね、一応ありますね、うん、もうさ約30年ぶりの現代劇で、
ああ、うん、そうですね、
やるそうですね。まあ、朝ドラと被らないといいですけどね。
ああ、いやだからキャストがなんかそのね、キャスティングがなんかスタッフがあれなんでしょ、
アマちゃんのスタッフなんで、
だからまあだからキャスティングも結構アマちゃんを意識するんだっていう話もまあネットの噂で、
のんちゃん出てくるかな、
能年レナが戻ってくるかとかいうのが話題になってますけど、
ちょっといいかな、見たいな、のんちゃん今さ、なんか映画やってるでしょ。
ああですよね、
うん、ちょっと見れてないんだけど、あれもいいですね。ちょっとね、まあ、これでオリンピック、東京オリンピック返上するってことないよね、お金の問題で。2020年の
分かんないよ、アジアですごい戦争が始まるとか、
ちょっとあるかもね、それで参加国が少なくなっちゃうとかね、
それどころじゃないとか、
あ、
それ日本の経済だってどうなってるか分かんないですから ね、
そうですね、
もしかしたらものすごい不況が来て。
でもオリンピックの後でしょ、復興になるのは。
いや、それはまあまあセオリー通りなん
ですよ。ああ、でも世界恐慌みたいなでかいのが起こるかもしれないですね。
それこそトランプがわけのわかんないことやってドカーンって
なるかもね。
いや、まあまあわかんないけどね、
まあ、まあ楽しみな方向で意識してね、
まあ前向きにね、
はい。さあ、今回はですね、恒例のお便り特集です。
手紙、
はい、普段の回でちょっと紹介しきれないかったですね、お便りを今回はまとめて紹介していきます。はい、では早速いきますよ。まず最初、ベトベンさんからいただきました。
ベトベン、
はい、おはようございます。165回、うん、これは1号機関車の生涯、とても興味深かったです。初めて知ったの、八重門を知ったのは東映映画、ま、漫画
祭りで、
で絵本だったことを知ったのはずっと後でした。読んだことがないんですけど、 ということですね。
こんなアニメってあるんですか？
知らない、僕も初めて聞きました。へ、東映漫画祭りとか東宝漫画祭りみたいなのは。
東宝なんかあったっけ？
東映ばっか。
東映が毎年ね、昔やってましたよね、
いろんなアニメの
特撮とアニメを2本立てで
とかね、見ましたよ私。鬼面組とかみたいなの覚えてるな、あられちゃんとかさ。
あ、はいはい、
うん、もう今ないね、こういう漫画祭りって。
ああねえ、夏休みですよね、東映漫画祭りって大体ね。
ほらは、春休みはドラえもんやるじゃない。
ああ春は、今はそうか、う
ん、でーゴールデンウィークはクレヨンしんちゃんと名探偵コナンだよね、
映画。
うん、
あ、そうなんだ。
あ、夏休みはポケモンだ。
ポケモンか、今は、うん、
ポケモンね、もう忙しいですよ、ケリーさんも。ポケモン GO も頑張ってるんだよ。
あ、そうなんだ。
だけどあなた話聞いてくれないからさ、悔しいから他の番組にお願いしてポケモン喋りに行かせてもらったんだから。
話ぐらい聞くけど
さ。さあ、続いてですね、ダラの極みさんから。
ダラの極み、
はい、ケリーさん、水月さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。早速ですが、最近この番組で紹介された地図から日本を見てみようを聞いているのですが、お便りコーナーでよくケリーさんって方が投稿していますが、おもれきのケリーさんですよね。他の番組を紹介したりされたり結構交流があるのですね。ほのぼのとしていていいですね。これからも楽しい番組、待っていますといただきました。
うん、
地図から日本を見てみようですね。まあ、いろんなものをデータを地図に変えて、こう、紹介している番組ですね。なんかご当地のなんかパンの話とか、
うん、
方言の話とか。僕が最近聞いたのだと、酒豪が多いとか、お酒が下戸が多いとか、
酒豪、うん、はいはいはい、
とかね、そういうなんか県の都道府県のデータを紹介したりとか、まあ、地図を。
酒豪が多い、
うん、
そんな主観的なもんじゃないんですか？
いや違うみたいよ。ね、
消費量とかでってこと？
消費量もあるし、やっぱね、こうその番組地図から日本を見てみようの話をそのままパクりますが、
うん、
パク
りますが、
はい、近畿東海は下戸が多いんだって。
あ、そう。
で南国北国は下戸が酒飲みが多いんだって。
あ、
でなんかその中国でもともと人間って下戸っていなかったんだけど、遺伝子的な突然変異が中国で発生して、で渡来人がたくさん移り住んだのって近畿地方、その
西日本、
うん、なんで、そういうところがこう根結で日本人と混じっちゃって、で一方こう南の国とか北国っていうのはそういうのが少ないので、そういう遺伝子的にこう北や南の方がお酒飲める人が多いんじゃないかなんていう話も聞きましたね。まあ私たちはよく飲む方ですね。
縄文人ですね。
縄文人ですね。顔は弥生人なんだけどね。あ、ごめん、アメリカ人なんだけどね。
誰が、
うん、こうちょっとアーリア人っぽい。
ああ、そう、うん、
感じですけれどもね。 あちらの番組のお便りコーナーでケリーさんって人がよく読まれてるんですが、
うん、
はい、あれは僕です。
あんたかい、
うん、ケリーさんね、お便り魔なんですよ。
お便り魔、
うん、結構ほっとあちこちのポッドキャスト番組にも。
筆豆なんだ。
筆豆ですね、昔からね。割と豆な方でしょ、現代でも豆な方で、ね。
ああ、そうですか、
うん、これ昔からよ、こんなインターネットの始まる前、ポッドキャストなんかが出てくる前から。
あ、
普通のラジオ番組とかから。よくハガキ職人、
はいはいはい、
全国的なね、超有名な番組とかでよく出てくるような人ほどじゃないですけど、ローカル番組とかではよく。
ああ、はがき職人。
あ、やってましたよ。
マジで。
まだケリーって名乗る前ですね。
ああ、そう。
うん。中高の時はよく出してました
ね。ケリーじゃなかったんだ。
まだ ケリーはもうちょっとケリーに名前がなるのはもうちょっと大人になってから
進化する前、
ええ、
うん、
出してましたね。なんであちこちこの地図から日本を見てみよう以外でも出しておりますので、
うんうんうん、
またどこかで僕を探してみてください。
はい、
みなみさんこう普通の AM とか FM とかおはがきとか出したことある？
あるよ、まあ、それこそ僕も結構一時期職人さんでしたね。地元の AM でよく出してました、ね、
あそう、うん、
それこそまあまあ高校生ぐらいの時ですけど、
なんか有名人に読んでもらったの、全国区の有名人で読んでもらった人っている？そうそうそうそう、
全国区？全国区な、誰かな、いやアナウンサーとかばっかりかな。日高のり子。
あ、すごい。日高のり子って声優さんでしょ？
声優さん、日高のり子に飲んでもらったこと
ね。あ、僕ね、生まれて初めてラジオで読んでもらったのはね、スターダストレビューの根本かなめ。
はいはいはいはい、
うん、中学生の時ね、もう本当中学に進学して初めてラジカセ買ってもらって、
はいはいはいはい、そうですね、
ほんでラジオを本格的に聞くようになった時ですね、うん、NHK FM で、
あ、 NHK か、
うん、の番組でね読んでもらったのが最初ですね。
うん、
うん、で、まあ特に投稿魔になるのはね、目を悪くしてからですね。
うん、
うん、あ、いっぱい読んでもらえるという快感がちょっと癖になって今日も続いておりますね。
こっぱずかしいけどね、なんかあれ。
あ、まあね。でね、なんかね、
照れるよね、聞いてる。
嬉しい、恥ずかしいけど、おお、でもね、なんかここはボケてるんだけどっていうのを無視されたり、この内容で変なとこでなんか絡まれたりとか、多分この番組もそうだと思うんですけどね。うん、なんかちょっとあれここ無視とかっていうのスルーされちゃってるってあったりします ね、
ね、
まあそれもまた楽しいんですよね、
うん、
まあテレビでは味わえないちょっと楽しみかと思います。さあ続いてですね、道のくの姉さんからいただきました。
姉さん、
はい、姉さん、はい、道のく姉さん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。最近私はポッドキャストを繰り返し聞いております、うん、どのポッドキャストも知識の宝庫、とりわけ私はお二人のおもれき、大谷さんたちのチラ見の世界史、和田さんの村内雑貨店、宮中さんの、地図から日本を見てみようは楽しい時間です。忙しい中よくぞ調べてくださったと感謝です。どんどん小さな文字が苦手になっていく昨今、おもれきみたいな知的好奇心を満足させてくださる放送は嬉しいものです。さてケリーさんは江戸東京博物館を昔は大江戸博物館だったと言っておられますが、私の記憶に誤りがなければと開館当時から江戸東京博物館の名前だったように思えるのですが、写真つけてもらったんですが、オープン当時すぐ行った時のチケットの写真をいただいております、
うん、
その後も何度か行っていますが名前は変わった記憶がないのです。私の記憶違いだったらごめんなさいといただきました。
はい、
はい、道の子姉さんね、いろいろこう社会文化系のこういろんな雑学番組を、
このラインが見えますね、
聞いてらっしゃいますね。私もこれらの番組も全部
全部
聞いておりますね。そう、なかなかねお便り読んでもらえないのよ。
あ、そうなんですか。
人気番組で宮中さんとかはね読んでもらえるんだけどね。
村内雑貨店っていうのはどういう話
なんです
か。
村内雑貨店はですね、雑貨屋なんだけど、なんか一つの物事のテーマを掘り下げてくれて、なんか高速道路とかさ、ピアノとか、
うん、
なんかね雑貨店で扱ってないようなものが、
いろんなもの扱うっていう、
そう
一つの品物とか
物事を例えて物ごとも多いですね、
掘り下げていくと、
うん、なんかこういう仕組みになってるんだけど、実はこんな、なんかパスポートってこんなんだよとか、なんか興味深いものをまあ引っ張り出してきますね。
うん、
で、まあ、最近ちょっといただいてないけど、 村内美術の時間っていう番組で、はいはいはいはい、パーソナリティやってるのは酒井さんなんですけども、うん、同じグループなんです。村内グループ。
村内グループって何ですか。
もともとね、そんなことないっしょっていう雑談番組がスタートで、でいろんな仲間加えてちょっとこう違う番組。
ああ、野豪に村内っていうのが入ってるのは、そう、その一団なんだ。
そんな一大グループですね。
一大グループ、
はい、でこのチラミの世界史っていうのはたびたびプロジェクトという一大グループ。
そうですね、
はい、私たちみたいに一匹狼じゃないんですよ、うん、こういう大きなこうグループね。僕たちも宮中さんとこのこう地図から日本を見てみようも一匹狼系で、こう細々と。
宮中さんのとこあれなんでしょ、うちの弟分で
しょ。弟分に認定してあげてるけど、うん、こんなこと言ってちょっと最近ランキング上がってきたから。
ああそうですね、結構いいとこに入りますよね。
ちょっとそろそろ妨害しないと。
潰そう。
やばいですよ。
早く潰そう。
はい、
う
ん、はい、ね、まあ営業妨害っつってもね、ちょっと意地悪するぐらいで。
ああ、うん、もう今後一切増えない
いやだ、嫌われちゃうじゃんか、ただでさえお友達少ないんだから、ね、はい、キリさんたちがライバル視している地図から日本を見てみようも聞いてみてね、
うん、
ね、江戸東京博物館をキリさん昔は大江戸博物館だったって言いましたがって言ったんです、うんうん、でこれね、このお便りいただいてちょっと考え直せたんですけど、思ってたんですけど、これ、ね、僕ね勝手にね一人でね大江戸博物館ってね名前ね思い込んでたんですよ。
いや僕ねちょっとざっくり調べたら、なんか 俗称っていうか、なんか、うん、まあ、まさに勘違いで、大江戸線が
通って
るから、
そうそうそう、
でなんか誤解で、まあ、結構言われてるらしい。
あ、うん、だからちょうど僕たちが行った時もさ、うん、あの大江戸線という新しい地下鉄が開通して間もない頃で、で地下鉄大江戸線の
両国走ってるんで、
の駅降りてすぐなんみたいなイメージがあって、うん、
だから
混同して考えてたみたい、
ね、よくある言い間違いみたいですよ。
で改めて僕が最近行った時に江戸東京博物館ってでっかい看板がちゃんと目に入って、うん、僕は大江戸博物館だと
思ってたんだよね。
あ、名前変わったんだって思ってた、うん、だなということが整理つきましたね。
そうですな、
はい、まあでも姉さん偉いですね、ちゃんとその当時行ったチケットちゃんと写真に撮って、あ、これ残してあるんだね。
あ、物をね、
うん、残してあります。美術館博物館系のチケットは、
いやもう、まあ、どっかにあるかもしれないけど、
うちもねしばらく観光旅行とかで、ね、あちこちの寺とかそういうとこ行くしばらく撮ってるんだけど、いやもう思い出さないから、
まず使わないから、まず二度と出せないし、まあもう二度と出せないけど、
もう
どこに何があるか分かんないけど、
ね、その辺ねちょっとね断捨離できるようになってきた。
あ、本当に、
うん、
あ、もう最近も紙物とか取らなくな
りました。いやちょっとねその辺大人になってきたね。
ね、どっちがいいのか分かんないけど、
うん、で綺麗に撮ってある人の見て素敵じゃないですか。
まあね、整理すればね、
80年とか70年昔のとかって、あそこまで用残しとかね、
整理できればいいんでしょうけどね。
あ、ただの押し入れの小屋
敷になる、ね、そうそうそう、段ボールにぶち込んで終わりだから、
ね、はい、続いてですね、シマウマさんから、
シマウマ、
はい、うん、おもれきステッカーいただきました、ありがとうございました。スマホの背中に入れておきます。いや、入れさせていただいております。そのうち出てきそうだと思っていたのですが、なかなか出てこないテーマという話題を振らさせていただきます。お二人が好きなテレビ歴史番組はありますでしょうか。私は英雄たちの選択が好きです。ケリーさんは BS の視聴ができないと言っておられ、たので見ておられないかもしれません。MC の磯田さんの仮説などが面白いですね。他にも片岡愛之助さん、尾上松也、翔也さんの番組、ヒストリアなど意外と多いですね。歴史関係の番組を見るだけで結構時間が埋まってしまいます。あまり長くなっても申し訳ないので、このあたりでそれまで、それではまたといただきました、
うん、
歴史系のテレビ番組、
はいはいはい、
なんか見てます？
あー、まあまあ歴史はヒストリアは比較的見てるかな。
あれたまにテレビついたら映ってるから、
うん、
あ面白そうって言うとテレビ前から動けなくなっちゃうんだけど、
うん、
前最近見たのだと標準語を定着させる歴史をやってて、ほうなるほどって面白かったですね。でも必ず見てるわけじゃないですね、
うん、
僕あこのヒストリアってのはそれなんだね。
歴史はヒストリア、 NHK なの、女性のアナウンサーが
やってる、
は
い、なんか着物着たアナウンサーが、ね、
そうそうそう司会されてる、はい、
僕なんだろう、ちょっとよくネタで使えるかなと思ってネタ帳に入れるのが、
うん、
にテレビ見て影響を受けるのはあのビーバップハイヒール。
ああはいはいはい、はい、たまにまあぽいネタがある、
ね、歴史ネタしますよね、
はいはいはい、
あそこからなんかネタ帳に入れるのはよくある。
あれちょっとね玉石混交でねちょっと時々ちょっとやばい先生が出てるんだよね。
ああそう、
結構きっちりした人が話してる時と
あ
っていう時があるんで、
まあ歴史ばっかりじゃないもんね、あれね、
まあ、まあいろんなテーマね、鉄道の話なんかもよくされてますけど、
はあ、うん、面白いなって、
まあまあまあそうですね、
うん、思うの、うん、ぐらいかな。僕あっと見てない。あとはもう朝ドラとタイガーで。
英雄たちの選択は知らないんだ。
知らないの。
あ、そうですか。
磯田さんって誰？
磯田先生知らないの？
知らない。
前やったじゃん、あの利息でござる の、 あの原作の人で今歴史学者で、
はあはあ、
もう新進気鋭の、
あその人が司会やって
る。そうですね、その人とそれも NHK の女子アナかなんがメインで、はあ、まあ大体こう2人ぐらいコメンテーター来てて、まあ、その誰かをテーマにしてこの時どう選んでなんでかっていうのを大体こう言いながら、
その歴史上の
主人公、そうそう、なんか大きな節目の時にどういう選択をしたのかっていうのをまあ議論するみたいな。
それってその時歴史が動いたじゃないの。
まあまあ色はに近いですけどね、
いろいろあったよね、ライバル日本史とかね。
そうそうそうそうそう、
今見てないな。片岡愛之助とかが出てる
の。これも民放系のなんか歴史の番組ですね。
民放のってさ、うん、こういうのってさ、であの時この人は
まあね
ちょっとってこ の、 あのワイプ画面のテレビ画面の片隅でさ、こうそのひな壇のタレントたちがさ、とかさ、
そこまでひどい番組じゃないけど、
ね、なんかそういうの見てる、わざとらしいっていうか、これぐらいさ、なんか 歴史の授業ぐらいで習うような話じゃんっていうのをさ、なんかわざとらしくさ、大げさにさ、
うん、
そうなんだとかって言ってるように見えて、
うん、
なんかわざとらしすぎてちょっと引いちゃうんだよ。
クイズの番組とかでしょ、
うん、なんだろう、みんな楽しく見てんのかなテレビって思うんだけど最近。
うん、ね、まあ興味ない人からすればそのぐらいの知識になるのかもしれないけどね。
すぐ変えちゃうのよテレビつけても。だから見たいのを録画に撮って見て、あと DVD 見てるとか、
あ
YouTube とか動画サイト見るぐらいしかしなくなっちゃった、
ね、いやあと絶対 BSCS 入れるべきだよ。
またテレビっ子に戻っちゃうもん。
嫌だな、なんかドツボにはまるって言ってたよね、う
ん、だからケーブルとかでも見たいのいっぱいあるんだよ、チャンネル、
時代のチャンネル。だから3ヶ月ぐらいでこう1回転するから、
まあ、言ってたけどさ、うん、だよね、なんか最近ねこうどんどん減ってんのよ録画する番組も。
ああそうでしょ、地上波なんかだと面白くないでしょ。
面白くないよ、うん、BS とか見たいけどお金もったいないし。
月だってそんな3000とか4000じゃないですか。
あれより、ね、NHK オンデマンド入った方がいいかな。
オンデマンドはだって NHK だけやし、外の外国のやつとか結構世界史的なやつとか、まあ、あとこう映画結構いろんないい古い映画とかもあるし、そんなだって月に何万も取られるわけじゃないですか。
そうだけどさ、
うん、一回飲むの やめたぐらいですよ。
あそれできないな。
でいやそれはだからその鳴らしゃいいじゃん。
いやほんとテレビっ子になっちゃうから
いいじゃないですか。別に
だって
なポケモン GO とかやってるぐらいならそっちの方がよっぽどいい。
ポケモン GO 健康にいいんだよ。
健康にいいけど頭にいいよ、
あと読む本も買って ってはつんで。
どうせ読まないでしょ。
いや読んで
る。細かいな。そんな話ばっかりやん。
そうなんだよ。だって進まないんだよ。
テレビはまあなこうな聞き流しでもなんとなく入ってくるやん。
いや入らないよ、うん。見ちゃうからあかんの。
いや見
たい。だからラジオがいいのよちょうど。だからおぼれきがあるんじゃないか。
それはそれ。
あごめんなさい、ケリーさんあまりテレビ見てないので、ね、ほんとだからちゃんと見てるのほんと少ないの。
うん、まあ、どんどん減ってるね。確かに。
でもちゃんと十王者は見てるよ。
なんやねそれ。
もう佳境だよ十王者。
あああれはあれか、
2月
に年度末で終わりだよ、ね、
うん、2月で切り替えだよ。うん、かっこいいんだよ。
あそうですか。
十王イーグルが。
あそうですか。
うん、さて続いてですね、これじゃ最後のお便りだ。おもれきネームはまだないさんからです。
まだない、
はい、うん、こんにちは。毎回楽しく放送を聞かせていただいております。ヒューガの国に住んでいるおもれきネームはまだないと申します。さて放送を聞いていて、ケリーさんが宮崎にお越しいただいたことがあると聞き、少しテンションが上がってしまいメールを打っております。宮崎県は数々の神話や神殿、伝説ですね、があり、私の住んでいる地域にはたくさんの古墳があります、
うん、
古墳は身近にあるものなので、小さい頃は昔の人のお墓なんだから古墳に登って遊んだらダメよと先生や親に言われて、怖いなあお墓なのかと子供ながらに思っていました。もちろん今は平気です。11月には西都市古墳祭りなるものが開催され、古墳衣装を着て松明行列や舞などが披露されます。立派な考古学博物館などもあり、無料で入館することができるので、また宮崎を訪ねることがあればぜひ寄ってみてください。美味しい焼酎が待っていますよ。
古代衣装、
なんて言った
古墳衣装って言ったよ。
ああ古代の衣装、
ね、どんなの、
だから古墳の衣装、
前方後円墳とか
前方後円墳の円墳とかね、あのちょうど胸のとこに円墳つけたらいいんじゃない、
ね、
うん、失礼しました、
はい、
さて全く関係ないですが、私は猫を飼っています。ケリーさんと水月さんは犬派ですか猫派ですか。ケリーさんは猫派で水月さんは犬派っぽいですね。個人的見解です。最近は空前の猫ブームで、テレビ番組やドラマでも猫を出しておけば視聴率が取れると言われているようですね。猫はシルクロードを通じて、アジア圏に広がり、中国経由で日本に渡ってきたようですね。経典を輸入する際にネズミの害から防ぐために僧侶たちが唐の国から猫を持ち込み、船に置いていたという説があるそうです。飛鳥から奈良時代には国内に猫がちゃんと存在していたそうです。家畜というより可愛がられている存在だったのでしょうか。宇田天皇が黒猫を可愛がっていた話は有名ですよね。他にも大奥ではたくさん猫が飼われていたという話や、それまで網のような、綱のようなもので逃げられないようにしていた猫を、豊臣秀吉が猫を首輪につながないようにというお触れを出したおかげでネズミの害が減ったという話もありますね。猫は自由な気ままで自由な生き物なので、きっとたくさんの猫ちゃんたちが秀吉さんに感謝していた、したことでしょう。すいません、だらだらと長くなりました。これからも配信楽しみにしております。最後になりますが、水月さんにラジオネーム、おもれきネームをつけていただけたら嬉しくて発狂してしまいます。どうぞよろしくお願いします。といただきました。
はあ、
さあ、おもれきネームまだないさんは、宮崎の古墳の多い町って言ったら、
うん、
あの辺西都
市、西都丸、あの辺でしょうな、
ねえ、うん、行ったことあります？西都丸は。
西都丸はないね。宮崎はあるけど、
ね、僕もちょっとここは行ってみたいと思いつつ、前行った時は他のとこ の方が優先度高かったので外しましたね。
優先度が高い。
いや、そのスケジュール的に、
はいはいはい
はい、あ、そこは行っとれんなって思って、ちょっと行かなかったね。であそことか行きましたよ、ほら。
どこ？
青島。
ああ
。鬼の洗濯板。
行った行った行った。さあ行くでしょ。
すごい地形ね、
うん、
あそこのさ駅に降りてさ降りたらね、
うん、
自転車に乗ったパイナップル売りのおばさんが
いる。ああ、果物売ってる人いるね、うん、
でその自転車の荷台にクーラーボックスみたいなの乗っけてさ、その串に刺したパイナップルどうってなんかさ誰もいない駅前にさおばはん一人だけでさで客もその電車から降りて乗客も僕一人でさ
買わざるを得ない、
なんかかわいそうでさ買ってあげようかなって思い、ちょっと買わなかったけど、
ね、買わへんだんか
い、買わないよ、
だってパイナップル
パイナップルだよ、
いいじゃん、
なん別に100均で買えるじゃん。
いやそれを言っちゃおしまいよってやつ
だけどね、あの洗濯板とか、あこの辺もね、あの海幸彦、山幸彦の歴史のね、
あ
神話の舞台、
何神社、宇土神社だっけ、
ああなんかそんなあるとこだよね、あの辺もちょっと行きましたね、
宮
崎行きたいな、
いいとこですよね、帯とかね、なかなかいい城下町で、
あのやっぱ焼酎だよね、
焼酎か、
宮崎は芋焼酎、宮崎も芋なの、
あどうなんかね、
あのそのこの間っちゅうても、あの去年の秋に北陸旅行行ったって言ったじゃないですか、
うん、金沢、
うん、タクラミハウス、
はいはいはい、
で あそこの人たちに教えてもらったのは焼酎のソーダ割り、
あ炭酸水で
と
甘くないってこと、
甘くない何も入ってない普通の炭酸水、
ああ
これが美味しかった、
なんかよく売ってるじゃん焼酎ハイボールとか、
おでもあれ味ついてない、
えついてないやつ
も、レモン味
ついてるやつもあるけど、あ、ま、それはあなたが言ってるのは何も入れないわけ、
何も入れない、本当にそう焼酎と氷と炭酸水だけで、
へ
え、最初気持ち悪そうで、
気持ち悪そうで、
なんか、うん、って思って飲まなかったんだけど、
あ
でタコ飲みに家で飲むのに変わって試しに飲ませてもらったら、
あ
飲みやすくて、
あ、
まあ、濃さもあるんでしょうけどね、
まあまあまあね、
うん、
もう冷たくしたら美味しそうですね、
美味しかった、
ちなみにそれは何焼酎なの、
芋くだったかな、うんうん、そのタクラミハウスに転がってた、
タクラミハウスに転がって
る、うん、あの民泊したね、
はい、
とこにあった酒飲ませてもらったんで、
うん、
どれか覚えてないですけど美味しかったよ、
うん
うん、どうなんだろうね、あれは雲海は
そば焼酎、
あれは宮崎、熊本、
熊本じゃなかったっけ、熊
もっと中九州の方だ、上の方だね、
うん、熊本じゃない、
うん、なんかさ鹿児島行くと芋焼酎じゃん、
鹿児島、ああ芋ね、
うん、宮崎は何焼酎、やっぱ芋なのかな、
なんだろうね、
同じような地球だよね、あの辺みんなカルスト大地だよ、
ね、
カルストじゃない、シラス大地だよね、
シラス蕎麦焼酎どうなんだろうね、
だって九州って阿蘇山と桜島でできてるようなもんじゃないの、
ってことないよ、椎葉村とか宮崎だからやっぱ蕎麦なんじゃない、
蕎麦なのかな、
分かんない、まあ、地域によって違うんだろう
けど、どうしてもさもう最近ねほら超ブランドみたいな高い芋焼酎とか飲みたいって思わないの、
はいはいはい、
でも安くてうまいのなんか飲めたら、
あ
まあ芋臭いのもさっぱりしたのも全然飲めますね、
ああそうですか、
うん、ケリーさんはお湯割りが好き、
あえソーダ割りじゃないの、
うん、は新たに見っけたけど
最近、
うん、お湯割りが一番落ち着く、
あ、
うん、あの麦とか米のお湯割りうまいよ、
あそう、
うん、
あんまり飲まないですね、
あ本当、
うん、焼酎あんまり飲まんない、
あ子供ね、
なんで、うん、焼酎飲んだ大人なの、
そうだよ大人になれるんだよ、
嘘つけ
そう、古墳祭りみたいなのやってる、楽しそう、
あね、たくさん
アニマルくんとかヒンベイとか来るのかな、
古墳衣装、
なんか絶対ゆるキャラいそうだよね古墳のその、
あ
ぜだからこの辺はさ九州の方で前方後円墳じゃないでしょ、
いよいよあの辺はあるでしょ。
あるの？じゃあ前方後円墳と円墳でくっつけてちょっと女性型のゆるキャラのさ、
あなんかあるじゃん。あれ前方後円墳のゆるキャラなんかあるでしょ、あの堺かなんかに仁徳寮の、
あああああ、あるある、あのほらほら千斗くんの絵描いた人と同じ作家さんが描いてるキャラクターがいる、
へ、
ね、古代衣装が着てみたい。であの水らだけ
古墳時代の
水らだけ、
あれ
とか髪したい、
髪したい、
髪型にしたい。
あなたは無理じゃない、
無理でしょう、髪ないから
ずらしかないんじゃない。
あさあなんかそういうのもあれなんそうだよね、まあ、ある程度そんな衣装か毛皮着てるぐらいしかないだろうね、弥生とか古墳時代だから。
古墳はまあね、絹の絹じゃないわ、このね
朝とか
綿のこの綿じゃないわ衣でしょうけどね、あの
縫ってるわけ、縫ってんの、ね、
いや縫ってるで
しょ、いや
もちろんしてるでしょ、旗織りもあるし、
なんかそのさ布を作るのはギトンバットンって、うん、旗折りてできるじゃん、
うん、
でそれお裁縫するのはさ、
うん、
いつぐらいからやってんだろうね。
いやだってもう縄文時代にはもうすでに針ってあるから、
あそりゃそうだね、
革とかを縫うっていうのはあるから、
ね、
うん、
あそっか、じゃあちゃんと服作ってたんだ。
まあそうでしょうね、切ったり貼ったりしてたんでしょうね。こう
じゃあおむつとかも作ってたんだろうね。
おむつ、
すぐりちゃんみたいに、
何それ、
べっぴんさん見てないの？
見てない。
あ、見てないの？べっぴんさん。
見ないですよあんなもの。
いい話だよ。
あ、そうなの？
おう、最初超ハイスピードでびっくりしてまったけど、
金持ちの人が没落する話なの？
違う違う。あのファミリアっていう服屋の、
ああなんか聞いた、
話で
ベビー服のなんか創業者だっていうの、あなんか聞いたな。
そうそう、ファミリア でそのお父さん、主人公のお父さんはレナウン。
あ
ベナウンの社長さんだったんだ、創業者だってよ。
あそう、
わんさかわんさか出てくんだよこれ。
わんさかわんさかわんさか、
イエイイエイイエイ、
いくつやねんお前
ケリーさん17
だよ。
さあ、みなずきさん、ケリーさんは猫派犬派、
うん、
これはね2人とも猫派ですね。
猫です。
これね、これもまただいぶ前にね猫特集を、
あったね、
やりましてね、前中後編で、
まさにこんな秀吉の話もしたね、猫解放令みたいな話、
解放令みたいな話もしたし、中国からやってきた話もしたし、
うん、
化け猫の話も
そう、ね、
しましたよ、ね、あとちょっと過去の回もちょっとチェックしてみてください。ほんと猫かわいいね、
猫はいいね。
でもさ、街歩いてる飼い猫とかさ、
うん、
もう「あーん」って「おいで」ってしてもさ来てくれないよね、
絶対来へん
ね。でなんかこう開けてくれるまでさ、玄関の前で座って待ってる猫とかいるじゃない あれ見るとね、可愛らしいの、にゃーんとかって言って呼んでるんだけど開けてもらえないのよ可愛らしいよ、
窓辺とかにねいますね、
多分欲しい、飼いたい。さあ、名前をつけてくれと。
名前か。
みなずきさん、この間つけてあげたのがふみずきさん。
命名ばっかりじゃないですか。
続くぞ、これ。
マジで。
うん、
よし。黒猫古墳。
本当に、月シリーズじゃないんだ。
違いますよ。だもうそれはダメでしょ。同じネタを2回使うのはダメだ。黒猫古墳、
黒猫古墳さん、
はい、黒猫がカタカナ、古墳が漢字、
本当、はい、黒猫大和みたいだね。
黒猫古墳、
黒猫古墳、黒猫はカタカナで古墳は漢字で、
はい、
長いよ、いいの、黒猫古墳さんです、うん、
はい、
これで今夜は眠れないね
発狂、発狂する、
発狂する
、あいいですね、
もだえろと、
あ発狂させてやろう
本当にどうしたの、なんか今日おかしいよ、
そんなこと
はい、はい、ね、お便りね、これで全部読みましたよ、
終わった、
はい、黒猫古墳さんもありがとうございました。
黒猫古墳さん、はい、
はい、 はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、歴史の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。